こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医者の滞在医療詐欺に殺されない39の心得は、医師近藤誠が日本の医療にある過剰診断、過剰治療、薬剤使用の問題を強い語調で問い直す医療啓蒙書である。2019年に SB 新書から刊行され、 ISBN は 9788-8956-00761。 著者は、患者が治療すること自体を無条件に善とみなすのではなく、治療による利益、不利益、生活の質への影響を自分で吟味すべきだと主張する高血圧、糖尿病、コレステロール、メタボリックシンドローム、がん治療や検診など日常的に接する医療テーマを扱い、診断基準や医療制度が患者の判断をどう方向づけるかを批判的に検討する。もっとも本書の見解には医学界で異論のある論点も含まれる。したがって読者には、医療を一律に拒絶するためでなく、主治医への質問、情報源の比較、セカンドオピニオンにつなげるための問題提起として読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、治す医療が害にもなり得るという過剰介入への問い。本書の中心には、検査、診断、投薬、手術を増やすほど患者が健康になるとは限らないという問題意識がある。医療には病気を発見、治療して利益を得る側面がある一方、偶然見つかった異常を病気として扱うことで不安、追加検査、副作用、生活上の制約を生む側面もある。著者は後者を医療詐欺という挑発的な言葉で表し、患者が医療行為の目的と代償を見失う構造を批判する。重要なのは症状や重症度、将来の危険度を区別せず、数値が基準外だから治療と短絡することへの警戒である。本書は治療の有無を善悪で判断するのでなく、放置した場合のリスク、介入によって見込める利益、有害事象の可能性、本人が望む生活を比較するよう促す。ただし、過剰診療への批判が、そのまま必要な救急医療や継続治療の否定を意味するわけではない。読者は著者の断定を結論として受け取るより、個別の治療について根拠と適用を尋ねる出発点として用いる必要がある。次に、高血圧、糖尿病、脂質異常症をめぐる基準値の政治性、高血圧、糖尿病、高コレステロール、血症、メタボリックシンドロームは、本書が過剰治療の代表例として取り上げる領域である。著者は、診断基準の数値が変更されれば、それまで健康とみなされていた人まで患者になり得る点に注目し、これを基準値ビジネスとして批判する。ここでの論点は、検査値が医学的に無意味だという単純な主張ではない。数値は将来のリスクを推定する手がかりだが、それだけで個人の病気の有無や投薬の利益を決められるのかという問いである。年齢、既往歴、喫煙、腎機能、他の薬剤、身体症状などでリスクと治療効果は変わるため、同じ数値でも選択は一律にならない。本書は、検診で異常を告げられた人が恐怖から即座に薬を受け入れるのではなく、何を防ぐための治療なのか、どの程度の効果が期待されるのか、副作用は何かを確認すべきだと訴える。もっとも、生活習慣病の治療中の人が自己判断で服薬を中断することは危険になり得る。著者の批判は、治療を止める命令ではなく、個別化された説明と共同意思決定を求める論点として慎重に扱うべきである。さらに、がん治療で問う延命効果、副作用、生活の質の釣り合い、近藤誠は、乳房温存療法に関わった放射線科医として知られ、がんの手術、抗がん剤、免疫療法をめぐる批判を長く発信してきた。本書でも治療が最新であることや、画像上の腫瘍が縮小することと患者が長く良好に生きられることは同義ではないという観点が前面に出る。とりわけ、強い副作用を伴う治療では、延命効果の大きさと生活の質の低下を比較し、本人の価値観に沿って選択する必要があるとする。これは、がん治療を受けるか否かを単純化する議論ではなく、治療目的を明確にする問題でもある。完治を目指す治療なのか、再発リスクを下げる補助療法なのか、症状緩和や延命を目的とする治療なのかで、期待できる利益と許容できる負担は異なる。本書は、医師が治療の選択肢を提示する際に、その違いを十分に説明しない危険を指摘する。一方、がん種、病気、遺伝子特性、全身状態によって標準治療の有効性は大きく異なるため、一般論から治療を拒否することは適切ではない。診療ガイドライン、担当医の説明、主要専門医のセカンドオピニオンを照合することが不可欠である。そして、検診、検診が生む不安と病人増産への批判。本書は、検診やがん検診についても、早期発見という標語だけで価値を判断してはならないと論じる。検査、病気の見落としを減らす可能性がある一方、将来も害を及ぼさない異常や進行の遅い病変まで見つけ、不要な精密検査治療に進む過剰診断の問題がある。著者は、検診が患者を増やし、医療利用を拡大する仕組みと結びつく可能性を強調する。 ここで読者が学べるのは、早く見つけるほど必ず得をするという直感を検証する態度である。検診を考える際には、対象となる病気で死亡率を下げる根拠があるか、偽陽性による再検査や心理的負担はどの程度か、年齢や家族歴から自分に利益が見込めるかを確認する必要がある。検診には公的に推奨されるものもあり、その利益と不利益は検査ごとに異なる。本書の立場をそのまま全検診の否定へ広げるのではなく、自治体や専門学会の最新の推奨も参照し、受ける受けないを個別に決めることが現実的である。本書の価値は、受診を自動的な年中行事にせず、目的と結果への対応まで含めて選択し直すよう迫る点にある。最後に、医師との情報格差を埋める質問とセカンドオピニオン39の心得という形式が示す通り、本書は医療制度の批判だけでなく、患者が受け身にならないための実践的な姿勢を重視する。著者は、医師の説明を権威として受け入れるのではなく、検査や薬、処置について必要性を確かめ、納得できなければ別の意見を求めるべきだと説く。その背景には、診療時間の制約、専領域の細分化、医療機関ごとの方針などにより患者が十分な比較材料を得にくい現実がある。具体的には、診断の確かさ、治療をしない場合の見通し、治療で期待できる利益、主な不利益や代替案、急いで決める必要があるかを質問することが有用である。セカンドオピニオンは、主治医への不信の表明ではなく、重大な治療選択で判断材料を増やす手段になりうる。本書は、医者の言いなりにならないことを強調するが、患者と医療者の関係を敵対化しすぎる危うさもある。最も建設的な読み方は、医療者を一括して信用不信用と決めず、根拠を説明し、対話に応じる意思を見極めるための質問力を養うことだろう。自律的な判断とは、専門知を退けることではなく、その内容を理解可能な形で共有してもらうことにある。結論として、本書は、検診で数値の異常を指摘された人、慢性的な服薬や検査に疑問を抱く人、がんを含む重大な治療選択を前に説明を十分に理解できていないと感じる人に向く。一方で、処方薬の中止、検診の回避、がん治療の拒否を直ちに正当化する本として読むべきではない。特に症状がある場合、重い持病がある場合、治療中の場合には自己判断を避け、複数の医療専門家と相談することが必要である。類書と比べた際の異だった特徴は、過剰医療を抽象的に批判するだけでなく、高血圧糖尿病脂質検診、がん治療といった身近で不安を喚起しやすい論点を、39の心得という行動思考の形式で結びつけた点にある。また著者は、医療界の権威、診断基準、制度的な利害を正面から疑い、患者の情報格差を問題にする。その語り口は明快だが強く、医学的に論争的な主張もある。だからこそ本書の知的効用は、著者を新たな権威として信じることではなく、利益不利益、根拠代替案を問い、標準的な情報とも照合する医療リテラシーを鍛えられることにある。ご支援いただける場合は、近藤誠。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。